本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はテモテへの手紙第2、2章11節から15節です。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練した者、すなわち、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥ることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。それでは、主人公と題して、田辺久治さんにメッセージを取り継いでいただきます。
改めておはようございます。先日ですね、テレビを見ていたら、テレビジャパンですけれども、番組のタイトルは忘れました。古舘伊知郎が司会で日本の珍しい名前を紹介していくっていう、そういう番組で時々見てるんですけれども、その番組にですね、ゲストで小林幸子が出演しててですね、彼女の師匠である作曲家の古賀政男との思い出を語ってたわけです。その彼女のセリフの中で、その時のコメントでですね、古賀先生は人生というのは思い通りにいかないもんなんだよとおっしゃっていましたというふうに語ってたんですね。そこで司会の古舘がですね、思い通りにいかないというその思いを書き続けたまさに日本のブルースですねというふうにくくってました。ブルースってのは皆さんご存知かと思いますけれども、アメリカの南部の奴隷として扱われていた黒人の人たちから始まったもので、英語でもね、普通に悲しい時や寂しい時にブルーという言葉を使います。日本語でも使うか。ブルーな気分みたいな感じで言いますよね。まあ、そういう寂しさとか、悲しさを音楽で表現したもの。それがブルースですよね。別にまあ、古賀政男がブルースという音楽を書いてたわけじゃないんでしょうけど、それっぽいのもあったのかもしれないですけど、まあそういう気持ちを日本人っぽく表現していたということで、古舘はそういうことを言ったんだと思います。まあ古賀政男って言ってもね、名前こそは聞いたことはあるんですけれども、戦前の1930年代から作曲家として活躍して、78年にはもう亡くなられてるんですね。でまあ、実は自分も美空ひばりの悲しい酒ぐらいしか彼の作品は多分知らないし、あの曲でさえも自分が生まれる5、6年前の曲のはずです。66年かな、多分そんな時の曲だと思います。まあ、それはさておきですね、その古賀という人が言ったと言われる、その人生とは思い通りにいかない、よく言われることですね、実際に。でもまあ、その番組の中でそのコメントを聞いて、本当そうだよなとつくづく思いながら見てたわけです。私自身ね、幼い頃から旅行とかイベント、それかまあ、または会いたかった人と会う時とかですね、何かを楽しみにしていたら、もう期待を大きく裏切られてしまう。そういうことが多かったんです。まあ皆さんもそういうことあったかもしれないです。私はそういう記憶がかなり残ってますね。例えばせっかく予定していた、これ幼稚園の時か、まあ小学校入ってたのかな、せっかく予定していた家族旅行がですね、ある事情でキャンセルになって、それ以来結局、その場所には私は未だに行ったことないんですよ、予定されてた場所には。今となっては両親もいないんで、なんか行くのもなんか、かえって気分が重くなるかなっていうような、そういう気にもなります。またコンサートとかね、プロレスに行くのはいいんですけど、周りの客が必要以上に大騒ぎして、せっかく金払って行ったのに台無しになったりとかですね。あと、まあさっき誰か会いたかった人と会うと言いましたけれども、その誰かと会ってじっくり語り合うこと、 それを楽しみにしてたらですね、まあ、もちろんドタキャンされたということもありますし、またドタキャンじゃなくてもこちらに断りもなく全然別の人間連れてきたりですね、もしかしてわしは嫌われとんかのみたいな、そういうことも何度かありまして、まあ何が言いたいかというと、いろんなことがありまして、今では、まあ今でもね、いろんなことを計画して実行して、それが終わったら、ああ、楽しかったなと感じることはもちろん多いんですけど、そういうことが繰り返されている中、いつしか自分は、事前に何かが起こる事前に、いくら自分で計画してても、いくらうまくいきそうでも、その事前に楽しみな気分になるということがなくなっていきました。ある意味すごく寂しいことだと思うんですよね。そして今1月に50歳になった自分がいます。最近ね、本当に衰えを感じます。まあこの中で少なくとも3人は何を抜かすかと思ってんでしょうけどでも皆さん50の時、または40になった時、同じようなこと思ってたんじゃないでしょうかね。ちょっと年取ったかなっていうね。そういう、まあ、50ですけど、そういうふうに感じるわけですね。まあ、コロナの、ね、パンデミックですか。そんな中でもね、その中にあるストレスっていうのももしかしたらあるのかもしれない。それが衰えを加速してるっていうのはもしかしたらあるかもしれない。ですけど、なんというか、働いていても満足な仕事ができてないという、そう思うことが増えたんですね、最近、極端に。もう、すぐに IT を辞める、IT の仕事をすぐに辞めるというわけじゃないんだけど、長くはできないのかなと時々思うわけです。昔、もうちょっと若い時ですね、いろんな人生設計を立てたような時期もありました。ですが、まあ振り返るとね、大半がやっぱり思った通りになっていないんですね。もちろんそういう思いをしてこられた方の人の方が世の中には多いのかもしれません。でも今後自分の仕事の中でどうしていこうか。また IT 以外にも別の職を見つけるべきなのか。探すとなったら IT 以外に自分に合う仕事、それで飯が食っていけるという仕事は何なんだろうか。いろいろ考えてはみるわけです。でもそれ以上に、やっぱり思い通りにはいかないという気持ちがやっぱり上回って心の中で堂々巡りになっているような気もします。もちろん祈ってますよね。自分に合うようなこと。IT で続けるなら続ける。IT 以外にも、ここにこういうものがあるよっていうのがあるんだったら示してくださいということは祈ってはいるんですけど、その簡単にね、自分のタイミングで神様が答えてくださるわけがない。当たり前なんですけど。まさにね、人生というのがそのブルースってやつなのかもしれません。別にまあ、決して愚痴りたいわけじゃないんですけど、とりあえずまあちょっと今日の聖書箇所に戻ってみます。テモテの手紙っていうのは、まあ、筆者はパウロということになってますね。この第二ペテモテの一章一節にも二節だったか、パウロからって書いてあります。宣教旅行の最後に、当時あの地域を支配していたローマ帝国の中心地であるローマに行って宣教をしようとして。それでパウロは捕らえられたのかな。それで牢屋に入って、これローマの牢屋から書いてるんじゃないかと言われてるんですけど、確かね。勘違いだったらごめんなさい。ちゃんと調べておけよって感じだけど。まあ、その投獄されてると思う、その思われるそのローマから弟子のテモテに向けて書いた手紙だとされてます。パウロはね、ローマで処刑されたという説が強いです。聖書には書かれてません。スペインやイギリスまで宣教に行ったという説もありますけど、まあ、おそらくローマで処刑されたんだろうと。実際にはね、文章の書き方とか書かれた時期から、実はパウロではなくて、パウロの最後の頃を知る別の人物が書いたのではないかとも言われてるんですけれども、いずれにせよですね、パウロからテモテに対する遺言なようなものだろうと言われてます。パウロはですね、宣教旅行を共にしたテモテにどこかの教会を任せていたという話です。これ聖書に明確に書いてあるかどうかちょっと調べてませんけれども、確かコリントがどっかの教会を任せようと思うっていうような書き方が書かれてあったかもしれません。そして人生の最後を迎えているかもしれないという気持ちの中、その弟子であるテモテに対して励ましとか戒め、注意ですよね。そういうことなどを書いたのだと思われるわけです。11節に戻りますけれども、今日の最初のところですね。次の言葉は信頼すべき言葉です。これ、ここからの鍵括弧になってますけれども、これが 聖書の他のどこの箇所か当てはまるのか調べたら見つかりませんでした。で、なんか解説を読むと、当時おそらく歌われてた賛美歌みたいなものじゃないかっていうね、ことです。ですから、括弧がしてあるということですね。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。普通クリスチャンがこういう表現を目にすると、生まれ変わるとか、主に全てを捧げるという意味でね、死ぬとか生きるということを、そういうふうに解釈します。もちろんそれでもいいですし、実際そういう意味なのでしょうけど、先ほど申し上げたように、パウロ自身は自分の最後が近づいているのを知っている。だからこそ、主のために死んでも主と共にいるという気持ちをがあったということを覚えておきたいと思うわけですね。で、12節、もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。彼と共に治めるようになるというのは、聖書の訳によっては、キリスト共に王になるみたいな、ちょっと誤解を招くような表現がされてますけれども、英語では reign ですよね。君臨するという意味で reign。人生とは一時的なものです。この世の苦しみも一時的なもの。そしてそれに耐えた後は、神の国で王の王、主の主、イエスと共にいることができる。そういうふうに捉えていいんじゃないでしょうか。そしてこの否んだならというその後半ですけれども、まあ、あくまでこれ個人的な解釈ですけれども、宣教師とかね、牧師とか教会、そういう人たちの誘いとか、教会に来ませんかとか、そういう誘いを断るということとはまた違うと思うんですよね。イエスのことを本当に知らないんだったら、そのキリスト教というものとかね、それに対する誘いを避けることはすごい簡単です。知らないんだから。特に日本人にとっては宗教はうさんくさいもの。キリスト教なんてものは西洋のものというなんかちょっとね、感覚がありますんで。ですけど、イエスに実際に手を差し伸ばされるとき、そういうのを感じることがあったら、それを拒絶することっていうのはね、すごい大きな決断で難しいことじゃないかと思うんですよね。そういう観点でイエスを拒むという意味で捉えた方が分かりやすいのかなと思います。イエス様と実際に触れてるのにイエス様を拒むっていうのはすごい難しいんだけど、あえて拒むようなことがあったら、そりゃイエス様も拒むでしょう、我々を。13節ですけれども、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。最初のところはすごいもう本当、コアな部分だと思います。私たち人間は非常に弱い存在です。すぐにぶれちゃいますよね。私たちっていうのは。ですが、イエス様は常に変わらず真実なお方だということです。後半のね、ご自身を否むことができない。英語でも、何だったっけ、he cannot deny himself みたいな、それっぽいこと書いてありましたけれども、これもね、自分の解釈ですけれども、おそらく真実な方であるイエス様が、ご自身のことを真実じゃないよというふうにできないわけですよ。もう一回言いますね。真実な方であるイエスが、自分のことを真実ではないものとはしないわけですね。というふうに理解していいんじゃないかと思います。そういう意味で、自分の性質を拒むことはイエス様にはできない。ご自身の性質を拒むことはできないというふうに捉えていいんじゃないかなと思います。で、14節ですけど、これらのことを人々に思い出させなさい。まあ、ここまで鍵括弧でしたよね。賛美歌だと思われる箇所。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず聞いてる人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさい。いつも私言ってますけどね、無駄な論争がありすぎですよね。今の世の中でも、これ聖書の時代ですけれども書いてあるのは、今の世の中でも常に論争が絶えません。建設的な論争だったらいいんですけどね。でもこれまたいつも言ってることですけど、Facebook とか Twitter とかそういう SNS が現れてから、 世界中の人たちと簡単に会話できるようになってね、これでズーム、ズームでもね、今日もまた豊から入っていただいてますけれども、世界中の人たちと会話できるようになって便利なのはいいんですけれども、これまで生きていた環境も価値観も全く違って、会ったこともない赤の他人同士が議論とか論争とかで罵り合ってるのも事実です。同じ土俵に立ってない人たちが論争できるないことの方が多いわけです。全然違う価値観の者同士がお互いを理解しようとせずに罵り合ってる。建設的なわけがない。政治関係ももちろんですけれども、そうでないところでも、特にその SNS とかを通して自分と意見が違う人のことをすぐ悪者扱いするわけですよね。本当に無駄なやり取りに大勢の人たちが、時間だけではなくて気力も無駄にしている。その中にはもちろん一方的な攻撃とかもあったりして、挙句の果てには自殺をする人もいる。すごい、まさにこの14節に書いてあることを今の世の中すごい当てはまると思うわけですね。だからこそこれらのことを人々に思い出させなさい。イエスとはどういう方かということなんですね。15節に行きますけれども、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。まあ、これだけ読んでるとね、パウロからテモテ、要するに宣教している人間から宣教している人間に対する言葉なので、いわゆるその福音を述べ伝えている人間だけに当てはまるように思えるかもしれません。ですが本来クリスチャンというのはみんなですね。クリスチャンというのはみんな、普段どういう仕事についていても、御言葉に来て、イエスのための働き人として、自分を主に捧げているはずじゃないでしょうか。フルタイムのね、ミニストリーやってる人を日本語では献身者、捧げる身と書いてね、献身者ということを言いますけれども、まあ、今のような意味だと、クリスチャンである以上みんなが献身者なはずなんですよね。フルタイムのミニストリーやってるかやってないか別として。であれば、この15節はいわゆる宣教活動を中心として生きている献身者と呼ばれる人たちだけではなくて、一般のクリスチャン、ヒラシントとかね、そういう方もしますけど、そういう方々も含めて我々みんなに対してですね、どういう生き方をするべきか書いてあるのではないでしょうか。今日はね、お話に主人公という題をつけさせていただきました。さだまさしの曲にそういうのがあるんですね。私が初めてその曲を知ったのは中学1年生の時でした。当時私の中学校の卒業式では、卒業式の最初の方に校歌を歌って、最後の卒業生退場の前にみんなで別の曲を歌うことになってたんですね。毎年音楽の先生が違う曲を選んでました。ちなみにうちらの卒業の年からわがまま言って、生徒が決めることになったんですけど、私たちの1年上までは先生が決めてました。姉は2学年上だったんで、私が中1の時に中3だったんですけど、姉が卒業する年だったんですね。そしてその音楽の先生がその主人公という曲を選んだんですけど、中学の時の姉は成績こそ良かったんですけど、他にいろんな問題を抱えてました。まあこれネットに載っけるんでね、詳しいことはここでは省略します。まあそういろいろあったわけで、正直中学さえも卒業できないんじゃないかと周りは心配していました。まあ親父なんか特に人生の中でこんなはずじゃなかったと思うことが多かったらしいんですけど、先ほどの話みたいにね。姉のこともその中の大きな一つだったはずです。そういう意味で、姉本人よりも私や両親の方がもしかしたらその中学の卒業を喜んだかもしれないですね。本当いろんなことが起きるなと、人生って山あり谷ありと言うけど思い通りにならない。まあそんな中での姉の卒業式で歌った曲なんで、 心に残ってるわけです。その曲の、まあ、2番のサビのところですけどね、後半にはこういう歌詞があるんですけど、あなたは教えてくれた小さな物語でも自分の人生の中では誰もが皆主人公という、私は別にさだまさしのファンではありません。嫌いってわけじゃないね。いい曲も書いてるんでね。でもファンってことじゃない。でも先ほど申し上げたような理由があって、この曲には強い思い入れがあって、そしてこの言葉もあれ以来ずっと心に残ってんですね。ですけど、まあ、その自分の人生では自分が主人公、自分が主役っていうのはよく言われてますよね。よく本とかでも、あなたの人生はあなたが主役ですみたいなね、そういうこと書いてあったりします。その、もちろんクリスチャン系じゃない、そうじゃない、なんか人を励ますような本ですよね。モチベーションを上げるようなそういう本ですけども、そういう書き方をよくしてあるわけです。でもその一方で多くのクリスチャンはそれを否定します。人生の主役は自分では、自分であってはならない。イエス様こそが人生の主役であるべきだと、多くのクリスチャンがそれを言ってます。ですが私はあえて言わせていただくんですね、まあ、神様がね、自分に与えてくださった人生において自分が主人公で当然なんです。自分の人生における全ての経験は自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の体や心で感じることじゃないですか。いくらね、聖書のことを語ったり福音を伝えてるとはいえ、語るのは自分が選ぶ言葉なんです。そして証なんかももっとそうですよね。自分の経験を語るわけです。まあ良くない言い方をすると、信仰だろうと福音だろうと御言葉だろうと、自分というフィルターが入ってるわけですね。だから全て自分に、まあ自分が思いついたものじゃないんだけど、自分から出ていくもの、自分が感じるもの。ただし自分が人生の主役であるということと、自己中心的なわがままな人生を送るというのは別の話だと思うんです。今から言うことをですね、以前この中にいるある人に言ったらですね、いや自分だったらそんな臭いことを口が裂けても言えないなって言われたんですけど、まああえて言いますとですね、いくら自分が自分の人生の主人公であったとしても、人生というこのドラマは自作自演ではない。その監督がイエス・キリストであるべきなんですね。実際多くの有名な映画とか考えてみてください。誰かが主役ではなくて誰が監督かというので紹介されることが多いですよね。いくら三船敏郎がすごいって言われても黒沢映画になっちゃうわけですよ。ちょっと例が古いけどね。で、同じような例がないかなと思ってちょっと調べたんですけど、ヒッチコックの有名な映画の一覧を見つけたんですけど、主役が書いてないんですよ。ヒッチコックが監督で何年の作品ぐらいしか書いてないリストもあるぐらい。だからもう監督が誰かというのがすごい映画でも重要なことが多いんだなと思いながら、ちょっと余談ですけどね、ちょっと今回いろいろ調べてて思いました。この人生においても監督による作品を主役である我々がどう演じるか、そういうことなんじゃないかなと思うわけです。ロボットじゃないんですよね、我々は。自分自身というこの世に一人しかいない存在として、神の愛というのを自分なりに表現していく役目っていうのが与えられてるんじゃないかなと思うわけです。まあとはいえね、私たちの人生は決して映画やドラマのようにきめ細かく台本が書かれているわけではないんです。ロボットじゃないですからね。人はね、誰もがいつかは死にます。そしてイエスを救い主として受け入れている者には死んだ後のことも約束されています。どういう終わり方かは決まっているとしても、それまでの流れの中にはですね、神様から自由というものが与えられているんです。どういう生き方をしていくか、イエスについていくのかいかないのか、いろんな面で自分の意思で選ぶという自由が与えられてるんです。まあ実際ね、映画やドラマでも、もちろんコメディもそうですけどね、 優秀な役者っていうのは時々台本から外れてそのシーンに合わせてアドリブを入れて、それが作品を良くすることも多いわけですよね。でも人生となるともっとそこにアドリブが、まあアドリブばかりです。まあそういう点ではね、人生とは確かにブルースかもしれないけど、どちらかというとジャズ。ジャズであり、またかよと思われるかもしれないけど、ジャズであり、プロレスであるのじゃないかと思うわけですね。ジャズの演奏にしても、プロレスの試合にしても、それぞれ何小節か、あるいは何分間か、与えられた時間があって、終わり方も決まってはいるんですけれども、そのあらかじめ決められた終わり方にどうつないでいくかは、演奏者とか選手によるアドリブ、もう即興ですね、インプロビゼーションですね。アドリブであって、その持っている技術だけじゃなくて、それまで積み上げられた経験とか磨かれたセンス、磨かれてきたセンス、そういうものによってその作品が素晴らしくもなるし、つまらなくもなるんです。まあちょっと話それるわけじゃないけど、いくら自分が技術的に優れているからといって、すごいとことかまたは派手なとこばっかり見せ続けるだけのアドリブなんかは、その本人はもちろん、それを見たり聞いたりしてる人たちも疲れるし飽きてしまいますよね。押すとこは引いて、押すとこは押して引くとこは引く、まあそんな感じで盛り上げるところを作りながらも時には静かにしてみるとかね、そんな感じでいろんな方法で綺麗な流れを作るのも、それまで学んできたことによる感覚から生まれてくるわけです。もちろんジャズだけじゃなくて、ロックとかカントリーとか、そういう他の音楽におけるソロの演奏ね、アドリブですけれども、そういう感想の部分ですよね、それも同様でしょう。その後どう始まってどうつなげるか、そこでうまく見せるということだと思うんですけれども、そして私たちクリスチャンも主に仕える存在として、まあどうせ信じてるから救われてるし天国にも行けるしね、じゃなくて、あくまでね、主に導かれながら自分のアレンジで歩んで、人生の終わりまでのそのアドリブをつなげていく、そういうわけなんですよね。まさに今日の15節の、恥じることのない働き人として自分を神に捧げよう、捧げるよう努め励みなさいという、そう書いてある通りじゃないでしょうか。周りの役者はもちろんですけれども、観客とかね、監督のことを無視する自己中心的なものでは、その人生が素晴らしいドラマになるわけがありません。そして聖書にはこうも書いてあります。誇る者は主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。これは第2コリントの10章17節18節ですけれども、もう一回読みますね。別に開いていただかなくていいんですけど。誇る者は主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。先ほども言いましたけど、私たちは神様によってロボットとして作られているのじゃありません。一人一人が違う特別な存在として作られた価値ある存在なわけです。だからこそ、時には道を外れたり、神様に背いたりもするわけです。自分がね、自分自身が歩んでいく人生ではあるんですけど、イエスという監督に従ってこそその人生が輝いていくということだと思うんですね。自分自身の人生の監督に自分だけがなろうとすればするほど、そうするほど思い通りにいかないとか、こんなはずじゃなかったとか、そういうことがあふれるんじゃないでしょうか。今日はね、音楽と、そして珍しくプロレスの話題を出させていただいたんですけど、私にはクリスチャンでミュージシャンでもあるプロレスファンの友達ってのも何人かいます。その中でね、サルーキーという日本のクリスチャンロックバンドのボーカルの千代信大輔さんという方がいらっしゃいます。千代信って珍しい名字ですけど、まあ一般的にはね、千代って呼んでますね、千代さんとかね。ニューヨークにも何度かいらしてて、一緒に飲み行ったりもしましたけど、まあ、こういうね、このご時世、当分会うことないかなと思ってました。ですけど、先週ね、ちょっと話しましたけど、日本のね、別のプロレスファンから、誘われて、 あっちでプロレス飲み会をズームでやってますけどって、なんかいきなり、田辺さん朝早いですけど参加しますから、参加するわけねえよと思いながらも、まあちょっと目が覚めたんで、日本ではそのパーティーが始まって1時間半以上過ぎてそろそろお開きかという時にちょっと覗かせていただいたんですけれども、まあいるとは思ってなかったんですけど、その千代さんもそのズームに参加してらして、当分会えることないと思ってたんで、まあ会えて嬉しかったわけですけど、その千代さんのね、Facebook とか Twitter への書き込みを読んでて、さすがソングライターだ。いいこと言うなと思うことが時々あるわけです。その中でも彼が頻繁に言うセリフの中で、一つ自分がすごく気に入っているのがあります。すごくというか多分彼のセリフの中で一番気に入っているやつかなと思うんですね。ブルースなくしてゴスペルなしっていうやつですね。ブルースなくしてゴスペルなし。本当私たちの人生というのは思い通りにいかないこと、悲しさや寂しさがたくさんあります。だからこそ福音が我々の人生の中で輝くんじゃないでしょうか。すべてが思い通りにいって 100% 幸せな人生を送っていると、そういう断言をできる人間とか多分いないと思うんですけど、仮にいるとしたらそういう人に神の愛だとか良い知らせ、グッドニュースですね、ゴスペルとか言ってもへとも思わないと思うんですよ。我々みんな誰もが必ず悲しさとか辛さがあるわけですけど、おそらくね、その理由の多くは神様から離れているというのがあるんじゃないでしょうか。クリスチャンじゃないっていうのももちろんあるかもしれないけど、クリスチャンになっても神様のことを忘れる時ってありますよね。神様から離れてる人生か、神様から離れてる瞬間、そういうのが理由じゃないかなと思います。そしてそういう悲しみとか寂しさのある人生だからこそ、イエス様と出会えた時に喜びがあるんじゃないでしょうか。いくらね、信仰を持っていても、時々道から外れることがあるわけで、そういう時にね、イエス様の方に振り返ることができたその時に与えられる喜びと平安、そういうのはね、クリスチャンなら誰でも経験したことがあるんじゃないでしょうか。まあ最後にもう一回臭いことを言うようですけれども、まあこのブルースの中においてもね、主の導きの中で自分なりのジャズを奏でることによってゴスペルを見出していくということです。そんな人生だったらね、むしろ自分こそが主人公でいたいと思うわけです。じゃあ一言お祈りします。神様、今日もまた私のようなものが喋、らさせていただきましたけど、ぶれることもありますし、道を外れることもあります。弱い我々です。だからこそあなたにしがみついていきたいと思うわけです。自分中心ではなくて、あなたによって自分が歩む人生でありたいと思います。自分がものを見て、自分がものを聞いて経験すること、それをまた人々にあなたの御業として伝えていけるような、そういう器に我々一人一人を作り変えてください。いや、もちろんすでにそういうことを始めている方々もいらっしゃいますけど、今後もそういうふうに用いてください。そしてそういうものが集まったこの群れでありますように、これからも守って導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。